street for the thing. What are you up to? ネズミとアーユミに打ち取られる全能の地の神様、ただいまから御言葉を学ぼうとしております。どうぞ私たちの心を開き、御言葉の深い真実を私たちの心に示してくださいますように、聖霊の導きをお願いいたします。ここに集っております一人一人に聖霊が与えられて、闇の中に住んでおります私たちが光のうちに導き入れられますように。しかしながらこの礼拝に出席することができない多くの兄弟姉妹たちにも豊かな御言葉の励まし慰めが与えられますように、イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。
アーメン。
ガラテヤの信徒の手紙第1章、13節から17節、342ページ新約聖書の342ページガラテヤの信徒の手紙第1章13節から17節まで朗読をいたします。あなた方は私がかつてユダヤ教徒としてどのように振る舞っていたかを聞いています。私は徹底的に神の教会を迫害し滅ぼそうとしていました。また先祖からの伝承を守るのに人一倍熱心で、同胞の間では同じ年頃の多くの者よりもユダヤ教に徹しようとしていました。しかし私を母の胎内にある時から選び分け、恵みによって満ち出してくださった神が御心のままに御子を私に示して、その福音を異邦人に知らせるようにされた時、私はすぐ血肉に相談するようなことはせず、またエルサレムに登って私より先に使徒として召された人たちのもとに行くこともせず、アラビアに退いて、そこから再びダマスコに戻ったのでした。今日は今朗読いたしましたガラテヤの信徒の手紙の1章13節以下をご一緒に学びたいと思います。でまずパウロは自分の過去のことを振り返っております。キリスト教徒になる以前どうであったか、大変熱心に先祖以来の宗教でありますユダヤ教に熱心であったとこのように申します。熱心さというのはしばしば他の宗派を認めないというところに現れてきます。他の宗教に対して排他的になることによって自分の信仰熱心を表すというのはいつの時代でも起きていることです。もちろんそればかりではなくて、私たちは自分の信仰が熱心でも他の人たちの異なった宗教信仰を尊ぶあるいは重んじるということは可能です。ですからパウロだけが、あるいはパウロのこの道だけが真実だという意味ではありません。ただパウロの場合は自分の熱心さを示すために他の宗派他の宗教を排他的に迫害した、このように記されております。これはパウロが取った道でありました。でパウロはキリスト教会を迫害しましたけれども、神の教会を迫害した というふうに13節に記されております。後になって気がつけば、ただ他の宗教団体を圧迫した排斥したというのではなくて、神の教会、神がそこで働かれる教会を迫害したのだと、このようにパウロは後になってこの言葉を使うことができました。単なる熱心からしたことであったかもしれませんけれども、結果としては神の教会、神が働かれる教会、ひいては神ご自身に敵対していたとパウロは反省をして語っております。でパウロがここで語っておりますことは、劇的な改心と言ってもいいと思います。ユダヤ教に熱心であったばかりでなく、他の同年代の者たちよりもはるかに自分の信念に徹しようとしていたけれども、そこから180度別の方向、つまりキリスト教会に加わった。これは劇的な改心と言わざるを得ません。私たちも信仰の証をしてくださいとしばしば言われるようなことがあります。伝道集会などでは牧師が説教する以外に信徒の方が立って信仰の証をするというような集会の持ち方も時には行われております。でそういう場合ですね、ためらわれる方がもちろんいると思います。私は劇的な信仰の改心を経験しておりませんから、人に言うほどのこともありません。そういうふうにおっしゃる方がいるわけですけれども、私はそれは当然だと思っております。皆が皆劇的な信仰の経験、改心というものをしなければいけないんだということはありません。ある人はいつの間にかキリスト信徒になっていた、ある人は自分の釣り合いがたまたまクリスチャンであって、結婚したら身近にキリスト教があったから知らず知らずのうちに影響を受けて信仰の道に入った、いつそんなことになったのかわからないという方があります。あるいは本を読んだり、あるいは人から話を聞いて、そしていつの間にかキリスト教徒になっていた、洗礼を受けていたという人もいます。それぞれ皆ニューシントの信仰か信仰に入る道は異なっていて当たり前のことです。人が10人おれば10人の仕方でキリスト教への道が開かれております。ですからパウロのような劇的な改心でなければダメだというようなことはありません。ですから信仰の証を求められたときに、私には人に言うほどの経験はありませんとおっしゃらないで、それぞれが辿った道を、私はこういうふうにしてキリスト教徒になりました、クリスチャンになりました、洗礼を受けましたと話をしてくださる、それが信仰の証というべきものです。ただパウロの場合はここに書いてありますように、ユダヤ教徒であったのに180度方向転換してキリスト教徒になったというふうにもしております。劇的な変化、しかしパウロといいましては、そういう彼の心の変化がここで強調されているわけではないです。なぜこのようなことをここで語っているのか、もともとユダヤ教徒で、そして同年代の人々の熱心で、そして全土からの言い伝え伝承を、つまり 先祖からの宗教ですね、それを守るのに熱心であったけれども、キリスト教にカラッと変わったのがなぜか、それをここで強調しようとしているのでありまして、その体験をとりわけ強調しているわけではありません。彼がユダヤ教徒からキリスト教徒に変わったのはなぜなのか、それは前のところではイエス・キリストの啓示によるんだとこのように語りました。それはダマスコに行く途中、それまでエルサレムで教会を迫害していたんですけど、ここで書いてあるとですね、徹底的に神の教会を迫害していたけれども、ダマスコへ行く途中に天から突然光が輝いて、そしてパウロ自身は打ちのめされて、その声がありました。パウロ、パウロ、なぜ私を迫害するのか。こういう声を聞いて彼は恐るべき経験をしたわけでありますけれども、そしてその後にそれまでの態度をすっかり変えてキリスト教徒になったばかりか、その伝道者にもなりました。それはイエス・キリストの啓示によったのだと言いますが、ここでパウロが何を言っているかと申しますと、神の選びによって、選び負けによってキリスト教徒になった、それがやっぱりか伝道者になった、そのことをここで強調しているわけです。イエス・キリストの啓示によったんですけれども、なぜ彼がそのようにされたのかといえば、母の体内にある時からずっと神様は私を選び出して、そして恵みによって召し出してくださったから、こういう神の選びがあったから、私はユダヤ教徒からキリスト教徒になったんだと。劇的な変化があったのは、それはなぜかといえば、私の側の何らかのさまざまな条件、さまざまな出来事といったものじゃなくて、神様が私を生まれる前からすでに選び出していてください、召し出していてくださったからこうなったというふうに強調しているわけです。でパウロこんなことを言いますのは、それはなぜかといえば、それは彼が述べ伝えている福音の教えが、それが神様の一方的な御業によるんだと、パウロ自身が発明したり考え出したり、あるいは他の人から教えられた二番煎じではなくて、神が直接自分にこの福音を、この神の福音を示されたからだということを言わんとしているわけです。ここで神の選び出しということ、神の選び分けということを持ち出しておりますのは、そのためです。神が私を選び出してくださって、そして神が特別な啓示を与えてくださって、そして私を信仰に導き、そればかりか福音の宣教者にされたのだ。だから述べ伝えている福音信仰は、それはパウロ自身自分の発明でもない、あるいは誰かから二番煎じで教えられたものではない、神が直接私に教えてくれたものだと。なぜパウロがこれこそ神から直接教えられた福音だと言っているかと申しますと、これはもう何度もこのガラテの信の手紙で繰り返すことになりますけれども、ですから耳にタコができるような、はい、いい話になりますけれども、パウロが教えた福音というのは、それはただ恵みによって信仰によって私たちは救われるのだ、ただイエス・キリストを信じる信仰によって 神の国に入れられる、永遠の命を与えられる。パウロの反対者たちはそれを否定しました。いやいや、そうじゃない。人間が救われるのは、神様に良しとされるのは、律法の行いをしなければいけない。その一つの例が割礼という儀式でした。割礼を受けなければ人は救われないとか、あるいはこれこれしかじかの掟を守らなければ、つまり善行を積み上げなければ救われない。これがパウロの反対者たちの教えでありました。そして彼らはパウロの言っていることは嘘ったちだ、あるいは彼自身が作り出した考え方であり、そして二番線にの誰かどっかから引っ張り出してきたような、そういう古臭い教えなんだと、あるいは偽物だと言っているわけですね。しかしパウロは、いやそうじゃない、彼が述べ伝えた福音こそ神が掲示されたもの、そしてそのためにパウロを母の体内にある時から選び出してくださったのだ。だからパウロの述べ伝えております福音は信じるに値する、いや信じなければならない、それ以外の福音というのはそれは福音でも何でもない、良き業によって救われるなんていうのはこれは間違い、あるいは私たちの生まれする情によって救われるとかですね、そういう教えは間違い、あるいは私たちの性格が良くならなければ、あるいは何年も教会生活をしなければ救われないというようなことはみんな違う。私たちが救われるのはそれはただ神の恵みにより信じる信仰によってである、これはパウロの教えなんですね。だから信仰歴が長いとか短いとか関係ありません。私たちの性格がいいとか悪いとかそういうものは関係ありません。私たちがどんな良いことをしたとか悪いことをした悪いことをしなかったとかそういうことは全然問題ない。救われるためにはただイエス・キリストを信じる信仰によってただ神の恵みにより頼んで救われる、これがパウロの語った福音で、そしてそれは神から掲示された福音であって信じるに値する。だからパウロはここで彼自身自分の特別な経験を語りますのも神の啓示によってそうなったのも語りますのも、いやそのことがもうすでに生まれる前から決まっていたことだと申しますのも、全て福音の純粋性、福音が純粋だ、彼が受け伝えている福音が真実だということを強調するためでありました。パウロはここで選び出し、あるいは選び分けという言葉を使っております。救いに選ばれるというふうにしばしば使いますが、実は聖書が選ぶという場合は私たちを滅びから永遠の命に選び出す、あるいは選ぶという使い方だけではないのです。選ぶという言葉は神様ご自身のように、あるいは器として神様のために特にいろんなものから一つこうつまみ出すとか選び出すという場合に使われます。パウロはここではもちろん福音宣教者、伝道者として選び出されたというふうに使っております。自分は福音を述べ伝えるために選び出された、選びというのはそういう意味では少し広い意味にも用いられます。問題はですね、ここで皆さんにぜひ一つだけお話をしておかなければならないのは、そういう選びというものが、それが私に分かるかどうかという問題です。大抵の人々はですね、自分は選ばれているか選ばれていないか分かりませんというふうにおっしゃるわけです。それは皆さん違うんです。選びというのは分かるんです。ただ他の人が選ばれているかどうかは分からないというだけのことです。 だって皆さんの横に座っている人が本当に選ばれているか選ばれていないかというふうに問われたらですね、こう考え込まなければいけませんけれど、自分に関しては私自身に関しては私が選ばれているか選ばれていないかはこれは明確なんです。パウロがここで言っておりますことで、自分は神から選び出されて、そして恵みによって召し出されて、何してるかというしたかというと福音を述べ伝えるために使わされたと言っておりますね。彼が人として働きに使わされたのは、それは選び出されている証拠です。ですからパウロ自身は自分が人として選び出されている、召し出されていることは、これは彼自身の自覚の中にあったことです。皆さんは、選びというのはこういう意味ですね。広い意味ですから、牧師として召される、選び出される、長老や執事として選び出される、実際まさに選挙によって選び出されるわけですけれども、そういうことはですね、これはあんまり意味のないことに思っているかもしれませんが、実はそうではなくて、私が神様から選び出されているということの明確な印であり証拠なんです。ですから私が牧師になったということは、神様は私を牧師に選んでくださったというふうに確信して間違いないわけです。だから選びというのは、それは他の人についてはいざ知らず、実際他の人がですね、あんな人がどうして長老になるんだろうか、本当に神様は彼を選び出されたんだろうかと疑うようなことはあります。その人の言動を見たらですね、どうもおかしいと、あれ間違いだというように言えるかも分かりませんが、私自身に関してはそんなことを疑う必要はないぐらいです。これは救いに選び出されたという場合も同じことが言えます。私が選ばれているか選ばれないか、そんなことは分かりませんというのは間違った答えの仕方なんです。私は神様を信じている。そして神の福音、パウロが述べ伝えておりますように、ただ恵みにより信仰によって救われると信じています。これこそですね、選びの証拠なんです。ですから私が神様に永遠の命に選び出されているということは、それは私が神様を信じて、そして神様に従って生き、またそれは実際教会生活という中で表されてくるわけですけど、教会生活をしながら神様の御言葉が少しずつ分かってくる、本当に神様のおっしゃる通りですということを心を開いてですね、受け入れることができるようになってくる。これ私はこれは記憶である成果の道だというふうに言ってるんですけども、そういうことはですね、そういう私たちの経験は神様が選んでくださっている、天国に選び出そうとしてもらうということの何よりも証拠なんです。選びというのは分かるんです。この教科、今日は改革は信仰なんですけども、改革派というのはそれを特に強調する教派なんです。私たちは神様から選ばれている、その選びは私の確信なんです。ですから神様選ばれているから、もっともっと頑張らなくちゃ、もっともっと熱心になろうというふうに力をそこから湧き出すように与えられる、そういう信仰を語っているのが、この実は改革は教会なんですね。だから私が選ばれているか選ばれていないか、さっぱり分かりませんということを教えている教会じゃないんです。でそしてパウロはここで後のところで語っておりますことは、その福音を異邦人に示す、つまり伝道者に述べ伝えようと命じられたわけですけども、そのつまり彼はそのキリスト教徒にクッと変わった時ですね、それただ信仰を持ったというだけじゃなくって、異邦人にその福音を告げ知らせる伝道者にも召されたということです。ですから、権のある例かもわかりません。私たちは先に神様にを信じてから何年か経ってからですね、やっぱりこの教えを伝道しようとして、進学校に入る決心をするというのが大体のパターンなんです。 ですね。何年間かかるわけです。まあ、実際進学校にもそういうふうに決めてありまして、洗礼を受けてから1年経たないと進学校の入学許可をしませんというふうに言ってるわけです。それは当たり前のことなんですね。洗礼を受けてすぐに進学校に入って牧師にするわけにはいけないと。やっぱり常識的に考えてそうですね。とかパウロは違ったわけです。パウロは信仰を持った途端に伝道者になるように導かれました。ところでその時に彼は後でずっと書いていくんですけど、まず16節の後の方から17節に書いてありますこと、私は血肉つまり自分の親族にも相談せず、またエルサレムに登って先輩の人たちのところにも行かず、アラビア、アラビアというのはご承知のように砂漠のことなんですが、砂漠のど真ん中に入っていたというふうに解釈する必要があります。まあ、人がいないところに行ったということなんですね。人があまり住んでいないところ、まあ、それどういうところか分かりませんけれども、そこにパウロは一人出かけていったということで、何を言っているかと申しますと、要するに二番煎じと申しましょうか、他の人から福音を教えられたわけではない、こういうふうに言っているだけのことなんですね。つまりパウロはここで強調しようとしておりますことは、それは自分は福音を誰からも教えられることなくということは、それは一つはですね、福音、パウロが教えた福音というのは確かにイエス・キリストがパウロ、パウロ、なぜ私を迫害するのかといったあの劇的な事件だけじゃなくて、その後ずっとパウロは時間をかけて教えられたということを意味しております。つまり瞑想すると申しましょうか、アラビアで静かに聖書を読み祈り、そういうことを営みをして福音をますます明確に教えられたということを意味していると思います。劇的な改心というのは私たちはないかも分かりませんけれども、しかし心静かに聖書を読んでお祈りをしてますます神様に近づくということは、これは誰しも経験できることですね。パウロ自身がそのようにして、しかしそれはもちろん私たちとは違います。彼は神様から直接教えられて福音を確信していったのでありました。でもそのやり方は私たちも同じでして、静かに誰もいないところで、つまり砂漠のようなところは、まあ、日本ではないかもわかりませんけども、密室で一人になって聖書を紐解き、お祈りをしながら、ますます豊かな福音の真理、豊かな信仰に入っていけるということを私たちにこれは示していると思います。ですから皆さんも信仰を豊かにしたいと思われましたら、もちろんいろんな本を読むのも結構なことです。いろんな集会に行って勉強なさるのもこれもいいことです。でもやっぱり基本は一人聖書を紐解いて、でそしてお祈りをして、その時もただ漠然とつにゃくって、神よどうぞ私の心にもっと豊かに福音の真理を教えてくださいと祈りながら、そういう時間を持ち、そしてそれを積み重ねていく時に、まあ、パウロとは違うんですけども、豊かな信仰の実りを経験することができるに違いないと思います。お祈りします。天の父なる神様、ガラテヤの信徒の手紙から今日も豊かな学びをすることができて感謝いたします。パウロの経験はもちろん私たちとは異なります。パウロの場合は神の福音を啓示によって受ける経験でありました。しかしパウロがしましたような経験に似た経験を私たちもすることができます。というわけ、彼はアラビアの砂漠で一人なりまして、聖書を紐解き、御言葉を思い浮かべ、 また祈り、神との交わりを豊かに経験しました。そしてそれが福音の宣教者として育てられ、また訓練される時になりました。私たちも最初から誰も誰しも皆幼稚な信仰しか持っておりませんけれども、祈りつつ聖書に耳を傾けつつ、それを積み重ねていきますときに、私たちはますます福音の真理に入り込むことができます。パウロがそのことを示しております。どうぞ教会の方々一人一人がそれぞれの仕方で御言葉を学び、祈って霊的に豊かになりまして、目の前に大いなる栄光がの門が開かれていることにいつも心喜ぶことができるように導いてください。イエス・キリストの御名をとしてお願いします。アーメン。